ラジカルランド神奈川県西部の皆さんにお届けしています。ラジオ日本第一スタジオから生放送でお送りしております。お相手はユッキーこと伊藤由紀です。さて今日は祝日ということで、このスタジオも祝日らしい雰囲気になってるんですよ。まずリスナーさんのカオリンさんが今日はお休みということで、トラックドライバーさんお休みなんですね。トラックあんま走ってないですもんね。お疲れ様です。その前が大渋滞でしたもんね。連休前って大変なんですよね。そのね、大切なお休みにお時間分けてくださってありがとうございます。カオリさん見学してくださってます。そしてシマちゃんの彼女なっちゃん、イエーイ。以上ご報告でした。ウェザーリポート。時刻は午後1時を回りました。お天気です。現在横浜気象台から注意報や警報は発表されていません。穏やかなお天気。神奈川県の海上は今日は多少波があるでしょう。明日は波がやや高くなるでしょう。ちょっと波が高いということなので、お子さんがいらっしゃる方は特に注意お願いします。続いて気温です。今日の日中の最高気温の予想は23度と発表されているんですが、現在の神奈川県西部の平均気温が21度くらいということです。この後もう少し気温上がるかもしれませんね。そして明日なんですが、日中の最高気温の予想は26度ということで、今日よりもさらに上がるんですね。今年のゴールデンウィーク、お天気比較的いいですよね。続いて紫外線情報です。今日の神奈川県西部の紫外線指数ちょっと強めということですので、日焼けの対策お願いします。真夏よりもこれくらいの季節が一番肌にダメージあるとね、よく聞きますよね。しっかりと対策お願いします。そしてもう一つ、黄砂の情報も入ってきましたね。中国大陸から偏西風に乗って飛来する黄砂、もしかすると車のワイパー動かした方でジャリジャリするななんて方もいらっしゃるかもしれませんが、もう少しずつ飛んできてるということですよ。あれ、花粉飛んでないのに咳が出るなとか呼吸おかしいなという方は、今までと同じような花粉の対策と同じような感じで過ごすといいということですので、マスクなどをして、暑いですけどね、過ごしてください。以上、お天気でした。横須賀の GPA さんからのリクエスト、ありがとうございます。ジャクソン5、さよならは言わないで。ラジオ日本小田原放送局ラジカルランド、続いてはこのコーナーです。
元秀盛の
駆け込みレディオ。金曜日の午後に元秀盛さんがこってこての関西弁でお送りするコーナーです。今週はお電話で登場してくださいます。ゲンさん、こんにちは。
どうも、
こんにちは。
なあ、子供の日やのに
ね。ああ
、もうコテコテの関西弁でな、ね、まあまあいいやけども何年経っても変われへんよな。
ゲンさん、うん、子供の頃ありましたか？
あったけど、俺子供の頃言うたら見事に新聞旗しかイメージないよな。俺の時代っていうのは、あの新聞少年の日いうのがあって、うん、もうそれは今からが50何年前の話やけども、朝から晩まで新聞渡しながら夕刊も配ってたいのを覚えてるよな。でも最近あれやな、鯉のぼりってあんまり見えへんよな。
え、嘘、見ないですか？
もうあんまり都市部なんかここらなんかマンションばっかりか知らんけども、都内は鯉のぼり探すのみたいな大変やな。
ちなみに今源さんどちらにいらっしゃいますか？
いや、もう新宿まで帰ってきました。歌舞伎町近く。
あ、そうですか。もう
ネオン街はいっぱいあるんやけどね。
うん。
鯉のぼりまではなかなかまだ、まあ、そんなね、見事に、うん、まあちらほらとなんかでこう地方の新聞なんかで見たら鯉のぼりの滝とかね、見たりするけど。
うん。あれ、帰ってきたっていうことはどこか行かれてたんですか？
ちょっとね、知り合いのとこで、立石の方までブラッと。
源さんっていろいろなところ回られてますよね、うん、
47都道府県どっかの地名言えば大体わかるからな、言ってるから現実。
すごい詳しいですもんね。
今回でもゴールデンウィーク言ったらパッと思いついて行く言ったら、まあ意外と立石なんかいかようにでも逃げ道があるからな、渋滞緩和で。
あ、そうですか、う
ん、ここから2時間ほどやし、
あ、
電車で行っても車で行っても時間変わらへんで。
あ、そうですか。ぐらいで
行くよな、うん、結構そばが美味しいし、ちょっと足伸ばせば戸隠まで行くし、
うん、
温泉は結構建てる人はいっぱいあるしね、みんな旅館もリーズナブルやからな。
あ、そうですか、意外と
安いです、安いです、安いです、本当に1万ちょいぐらいで。
あ、そうですか、う
ん、あるね、穴場だらけ、
うん、
高原の方で北アルプスか南アルプス、
うん、
一望できるところが、
まあ、あ、いいですね。で特にこの長野ってね、うん、夏
長野は広いからな、最高最高。意外と長野って穴場だらけ、意外と
全然
広いしな。
違うんですよね、場所によってね、
全く違う、全く違う、うん、こう南北に広いもんな。
そうですよね、
そう、
うん、お野菜も美味しいですしね、うん、
野菜も美味しいし、ジビエ料理な、立石なんかジビエのメッカやからジビエ料理も美味しいし、そばも美味しいし、
うん、そう、源さんは車でこう旅をされるということなので。
月4000ぐらいしてるよな。
もう
本当に。
ねえ、すごいですね。その車の中、うん、車中で聞く音楽について、次回はお聞きしますってね、
う
ん、以前。
そう。もうだいたい4000から5000ぐらいキープして。
あら。
で、絶えずこう、いろいろ、削除したり追加したりで。
うん。あ、
でなぜかしら大阪行ったらな、演歌バージョンなの
あ、まあ合いますね。
あ、で長野の方って意外にちょっとボサノバっぽいとかね、その土地土地で違うねんな。
うん、
あ、だからその流してる間にこの雰囲気が出てくるんやろうな。
では源さんがドライブの時に聞く一曲、
うん、
皆さんにお届けしようと思うんですが、うん、たくさんある曲の中から選んでいただいたのはどなたの歌でしょうか。
30年もう40年近いかな、安西マリアの涙の太陽っていうのがあるな。
1973年の曲ですね。
そうそうそうそう、もう亡くなられたけどね、あの人還暦で
3年前にね、残念ながら亡くなりました、
ね、なんかね、いつまでもあの若々しさがずっと自分のイメージがあって、なんか日本人離れした感じしてるでしょ、
うん、特技が英語っていうくらいですからやっぱり ね、かっこよかったですね。
関西弁じゃないもん。
それ源さんですね。
この歌は全然垂れひんような芝居だったの、自分の中ではね。
確かに皆さんね、うん、年齢問わずご存知ですよね。
そうそうそう、リズムカルでいいで、うん、はい。
では今日はこの一曲お送りします。安西マリアさんで涙の太陽。1973年50万枚を売り上げる大ヒットでした。安西マリアさん、涙の太陽をお送りしました。源さん、
そうや、俺が中学校卒業した翌年やな、この歌はな。
そうですか。
そうやな、時代を感じるよな。
ほんまやね、えらいこっちゃやね。
ほんまほんま。
もう源さんはこう自分 の、 この今までの生活の中に必ずその時その時ワンシーンに一曲組み込まれているような気がしますね。
そう、その時その時にな、歌がな入ってねな、中学1年の時はあれやな、藤圭子の夜は夜開くっていうやつやったな、夜中聞いてた、覚えてたもん、うん、
今度源さんが幼い頃に聴いていた曲もご紹介いただいてもいいですか、
う
ん、ね、思い出話と一緒に。
そうそう、いっぱいある。あの時に必ず何か歌聴いてたよな。
ああ、そうです
か。で、今も何かをずっとこう取り入れて聴いてるやな。レディーガガ聴いてみたりとかな。
あ、かっこ、全然ジャンル違いますもんね。
そうそうそう。え、この歌何っていう感じで。
うん。
うん、常にどっかで音楽は聴いている感じするよな、うん。その時代背景が出てくるよな。
なるほど。またこのコーナーで聞かせてください、
うん、はい、ぜひとも、はい、ぜひともよろしくお願いします。
今日はどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとう、おおきに、
はい、
どうも、
はい、源秀盛さんでした。
はい、
おおきに。そうですね、
ここまでやってきたんで、まあこれからもやってきたいと思ってますし、まあこれまでやってきたんでね、これからもやってきたいですし、逆にここまでねやってきて、これからもやっぱりやってきたいので、まあここまでやってきてね、
ラジカルランド
生放送中、あだだだだだ。
ミュージックアラカルト、音楽を特集でお送りするミュージックアラカルト、今回は5月5日ということで、私たちにとっては懐かしい大人のアニメソングとも言えるヒーローの主題歌を歌う大御所、串田明さんの懐かしいテレビヒーローの主題歌をお送りします。串田さんは神奈川県横浜市の出身なんですね。数多くのヒーローものの主題歌のほか、富士サファリパークなどなど多くの CM ソングでも活躍されています。68歳になる今も元祖アニメソング歌手として、また R&B 歌手としてステージに立ち続けています。そんな串田さんの大ヒットヒーローソングを子供に帰ってお楽しみください。まずはじめは1981年の曲です。太陽戦隊サンバルカン主題歌です。続いて1982年の宇宙刑事ギャバン、ギャバンギャバンですね。そして筋肉マンゴーファイト、
太陽がもしもなかったら、地球はたちまち凍りつく。
メダカの学校は川の中、そっと覗いてみてごらん、そっと覗いてみてごらん、みんなでお遊戯しているよ。
さて今日は子どもの日、この時期さまざまなところで子どもの歌同様のコンサートが開かれています。日本語の美しさや季節の移ろいなどを歌う童謡、そんな童謡を研究、そして自身でも歌い伝えている方をここでご紹介しようと思います。今流れているこのメダカの学校を歌っているご本人です。長い間大学の教授をされて、現在は宮城県で NPO 法人つくる村理事長の雨谷義俊さんです。電話がつながっています。雨谷さん、こんにちは、は
い、こんにちは、どうもよろしくお願いいたします。
伸びやかなオペラのような美しいお声ですね。
いやいや、もう年ですからもっといい声だったんですけどね。
雨谷さんは様々な活動をされてこられたと伺っているんですが、
はい、
中でも童謡、子供の歌を大事にされてると伺いましたが。
はい、私ね、ご縁があって神奈川県の津久井の高校で11年教鞭を取った後、町田市に日向村という児童館みたいなものを作ってもらって、そこで子供と一緒に遊んでいる中で子供の歌を をね、ただ歌うんじゃなくて歌うことも大事なことですが、オペラ、オペレッタを作って、それで子供たちとそれを練習したり、上演しながらずっとやってる中で、同様にどんどんのめり込んでいってしまったんです。それで、また私ね、その歌を、私の歌を、ある機会に、足場さんという有名なレコード界の重鎮の方が、なんか私の歌を認めてくださって、レコード化してくれるというお話で、童謡の練習を始めたもんですから、それがきっかけで童謡を歌うようになりました。
そうですか。先ほど、津久井の高校で教諭をされていたと。
はい。
お聞きしたんですが、このちょうどラジオ日本小田原放送局もその津久井に届いているちょうど放送エリアの高校でもあるんですよ。
そうですね。
ねえ、いいところですよね。
はい。
またその高校だけではなく、さまざまな大学で教授されてきたんですよね。
はい。はい、そういう関係から子どもの歌に関係する仕事をずっとやってきました。
ああ、そうですか。
歌をやりながら教育をするという仕事。
そうですか。雨屋さんご自身が幼い頃に聞いた童謡で一番記憶にある歌って今覚えていらっしゃいますか？
そうですね、私はたくさんあります。横浜の鳩場からっていう、赤い靴を履いてた女の子とかですね、青い目をしたお人形、あれなんかもうね、私本当に好きでよく歌ってましたし、
どこか童謡って寂しい部分を感じる歌が多いような気がするんですが、
どう思いますか？いいことをおっしゃいました。実は日本で男の子が特に歌い出したの明治以来なんですね、うん、その前は女の子がわらべ歌を遊びの伴奏歌に歌ってたぐらいで、男の子は歌っていうのはあまり歌ってなかったことに気がついた伊沢修司という、この方は文部省唱歌を編纂する立役者になった方なんですが、この人が日本には歌がないということで、外国から強引にできそうな見合う歌を選んできて、それで替え歌みたいに作詞させて作ったのが文部省唱歌っていう唱歌なんです。で、これは元気の歌が確かに多いんですが、それを問題になさった方々がいるんです。鈴木三吉っていう方がリーダー格になって、赤い鳥運動っていうのを起こしたんですね。ちょっとね、センチメンタルで寂しい歌なんです、その歌は、うん。その歌と、それから元気な、海は広いなとか、松原アトークっていう、文部省唱歌があるんですが、そのような元気な歌と、両方合わせて歌わせてもらって、とっても日本人っていうのは、そういう点で、幅の広い感情を持たせてもらって育ってきたと思うんです。そういう歴史があって、それにわらべ歌っていうのがあって、わらべ歌はね、優しい、ね、日本調の女の子の歌った歌ですから、そういうのが、わらべ歌と、それから、文部省唱歌と、それから新童謡運動で作られた童謡。童謡というと、全部それらがみんな混ざって、総称して童謡と言ってるんですが、そんなたくさん日本には子供たちが、ね、歌って楽しめて、ね、育つことができる歌がたくさんあるんですね、
うん、そうですよね、たくさんありますよね。
ありますね。
うん、雨屋さんは20曲童謡が入っている CD を出されているんですよね。
はい、
今見てるんですけれども、その中から先ほどメダカの学校一曲皆さんにお送りしたんですが、
はい、
もう一曲お聞きいただこうと思うんですが、
はい、
どの曲を選んでいただけますか？
はい、私ですね、この童謡を歌うきっかけがありまして、そのきっかけになった方は私を褒めてくださった方なんですが、その歌の褒めてくださった歌がゆりかごの歌という歌なんですが、はい、この歌はね、私でなきゃならないとその方が言ってくださって、どうぞそれをお聞きいただけますでしょうか。
はい、それではお送りしましょう。はい、雨屋義俊さんでゆりかごの歌。
ねんねこねん
籠の上に琵琶の実が揺れるよ。ねんねこねんねこねんねこよ。ゆりかごの綱をきねずみがゆするよ。ねんねこねんねこねんねこよ。ゆりかごの夢に黄色い月がかかるよ。ねんねこねんねこねんねこよ。
雨や義俊さんでゆりかごの歌お送りしました。改めていいメロディーですね。
はい、
でまた雨屋さんのそのオペラ専門の歌い方で聞くっていうのもまた違う感じで届いてきますね。
ありがとうございます、うん、イタリアで開発されたベルカント唱法っていうのがあって、これが日本語にぴったりの発声法で、自然にこう構えないで作らないで出す声を作る発声法なんですね、うん、ですから語りかけるようなこう平常心で歌ったり聞けたりするような歌なんです。
なるほど。CD を出されたり、あとその皆さんと一緒に歌われたり、あと教授もされてきたりとも、いろいろな、また絵も描かれていらっしゃいますよね。
絵も描いてます。
猫の絵描いていらっしゃいますよね。
猫は描けって言われて
可愛かったです。ホームページで拝見したんですけど、もういろんなことをされてるんですけど、これからまた何かチャレンジしたいなって思っていることってありますか？
私は今ね、いろいろと考えてきて、学校を作りたいとかなんか言ってきましたけど、この機会に童謡館を作りたいと思ってます。
童謡館？
童謡普及館みたいなもの、今いっぱいあるんですよ、私の夢が。それでどれもまだ成功してないんですが、新たにこの番組で気づかせていただいて力が湧いてきました。童謡が日本を救うと、日本の子供を救うと、日本の子供を救い、やがては日本を救うことになると、私今日本がダメだというふうに思って、いらくね、そっちの方で、まあ皆さんに嫌われるんですね。あんまり難しいこと言うとみんな嫌だって。だから歌ばっかり歌ってればいいって言われるのに、私ね、毎日ブログを書いてます。伊藤さんね、ブログもちょっと覗いていただきたいと思います。
はい、
ね、その思いがその中にほとばちってますから。でもね、私、本当に今ね、童謡を広げる。童謡、いい童謡を広げて、いじめをなくすっていう。ね、これがね、今ね、いろんな対策を皆さん考えてるけど、ね、どれもダメだと思ってるんです、私。で、私、どうしたらいいかと思ってたんですが、童謡を流行らせ、いい童謡を優しくて、力強くて、あったかい、ね、自然を彷彿とさせるような、いいね、そういう美しい、ね、歌をたくさん子供たちに歌ってもらって、世の中明るくしようと、なんか今思い立ちました。
童謡の歌詞の中には思いやりの気持ち、基本がいっぱい詰まっているような気がしますね、
はい、
では最後にもう一曲聴かせていただきたいんですが、
はい、アイスクリームの歌。私アイスクリーム大好きなので。
あ、そうですか。何味がお好きですか？
バニラが好きです。バニラ
美味しいですよね、はい、これからね、さらに美味しくなる季節にもなりますよね、
はいはい、
ではそのアイスクリーム大好きな雨屋さんが歌っているアイスクリームの歌を聴きながら今日はお別れになります。
ありがとうございます。
ありがとうございます。童謡、はい、に関する思い、またぜひお聞かせください、
はい、ありがとうございます。
今日は童謡を歌われている雨屋義俊さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
おとぎ話の当時でも、昔はとても食べられないアイスクリーム。 アイスクリーム。僕は王子ではないけれど、アイスクリームを召し上がる。スプーンですくってピチャチャチャ、下に乗せるとトロントロ、喉音楽会が通ります。プカプカどんどん冷たいね、ぬらぬらぬら甘いね、チータカタタタおいしいね、アイスクリームは楽しいね。私は王女ではないけれど、アイスクリームを召し上がる。スプーンですくってピチャチャチャ、下に乗せるとトロントロ、喉音楽隊が通ります。プカプカどんどん冷たいね、ぬらぬらぬら甘いね、チータカタタタおいしいね、アイスクリームは楽しいね。おとぎ話の王子でも、昔はとても食べられないアイスクリーム、アイスクリーム。
日本のわらべ歌の歴史、赤い鳥運動などなど、童謡の始まりについて、そして今の童謡の状況について、もうたくさんお話しされたいことがあったと思うんですが、アメヤさんはもう本当にかいつまんでお話しされたんだなと思うんですね。もっとゆっくりお話しいただけたらよかったんですけど、すみませんでした。それにしてもさすがに美しい声で、詩を大切にしている歌声でしたね。アミヤさん、ありがとうございました。
JORL ラジオ日本小田原放送局です。ラジカルランド、お相手は伊藤由紀です。3時までの生放送、最後までどうぞお付き合いください。
カーペンターズ、遥かなる影。Why do birds suffer?